ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが雛形あきこさんに思いを寄せていた芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。で今週も山本さんはご自宅からリモートで登場していただきますよ。呼んでみましょう。もしもし山本さん。
いやー本当熱戦が続くね、オリンピックでございますけれども、もうね今日が8月の7日ですか。
はい、そうです、
7日ですね。もう本当、もうオリンピックの方がもう終わりを迎えようとしている感じですね。
そうですね盛り上がってますか。
ですね、もういやでもなんかねまだ始まったばっかりっていうそのまだ気持ちで入れるのがいいです。あ、
なんですか。
トップに立ちました。
誰がですか。
もみじちゃんが。
あ、嘘、すごいじゃないですか。
トップに立ちました今の一発で。
あら、ということは、リモートにかまかけてスケートボードの決勝を見てらっしゃると。
そんなことないでしょ。
そんなことあるでしょ。
ただ、はい、やっぱりね、はい、いや今のね私たちがね子供の頃っていうのは、うん、テレビを見ながらやっちゃいけません、はい、勉強はとか、
はいはい、
そうじゃないですか。今の子たちって全部いろんなことを全部やりながらできるんですよ。
あ、
テレビをつけながら YouTube を見て勉強もする。
すごい。
本当そうですよ。だからもうあの千景さんの場合はね、うん、もう昭和のお母さんなんですよ言うてることが。
そうですけど、
もう今令和ですから、はい、アップデートしてください。あなたがやってるのは昭和のお母さんの文句です。
だって家に帰ってるとその漫画とかテレビとかが邪魔になるから勉強進まないから図書館で勉強するっていうのが常でしたよ。
ほら1位と3位になりました今。
だから
まあ、あの決勝をやってるのが生でオンタイムで、まあ、ぶっちゃけ月曜日の昼の1時です。昼の1時にこれの決勝をやってるんですよ、うん、今までこんなのが昼の1時に見たことなんてないわけじゃないですか競技自体。
ないですね。
それが見れるっていうね、やっぱりこの子たち、あ、13歳で、
いや本当すごいですよね。これから決まりましたか。
うん、あ、泣いてる
な。中継するなら中継するで、もうちょっと描写を細かくしていただかないとわからない。
あ、いいですか。そういう、あー今泣いていますもみじさんの目から涙が。日本の選手団、あー、ピースサインです。にっこりと笑っているもみじちゃん13歳の優勝です。そして2位にもブラジルの同じく13歳、1位金メダル、銀メダルです。決定です。で日本の中山さんが3位、金と銅です。
おお、すごいですね。
西矢が金、中山銅、決定の瞬間を今この井戸端会議で放送することができました。ありがとうございます。
すごい、あのあどけない、あんなキュートな女の子がオリンピックの金メダリストですよ。
金です。
すごいです ね、とても信じられない。
でもね、これオリンピックではなかったら、これがただの世界大会だとしたらもう見てないですもんね、やっぱ人は。
そうですね、
うん、
なかなか。
ただもうあの本当やってることは、うん、あのいまいちよく分かんないですよね、解説の方がちゃんと言ってくれない、
ね、あ、そうですね、難しいから。
だって ほとんどこけてますからほとんどこけてるんですよ。
だけど点数ついてるし。
ただそのこれが大きい手なのかどうかっていうのがいまいち分かんない、はい、バックフリップなんとかとかなんとかなんとかなんとかとかなんとかなんとかとか、
はい、
これ、あのノーズがかかってなんとかなんですよレールにどうのこうのって言われてもまあ、いまいち分からない。スケボーってやったことあります？
あんまりない。その本当に遊びでチャラチャラチャラって乗ったぐらいで、
うん、
技をやったりとかはないですね。
私子供の頃からやっぱスケボーっていうのもハマらなかったんですよ。やっぱりこけて痛いっていうのが小学校の時に一回あったっきり、もうそれからやってないですね。
めっちゃ痛い。だってアスファルトで基本的にやるからこけたらめちゃくちゃ痛いですから ね。
だから本当もう10代10代というかもう一桁台、うん、もう7、7歳8歳ぐらいからやってて、でその痛さというか怖さがない子たちの方が伸びますもんね。
あ
そらだって53歳のおじさんがこっから何年やってこのバックフリップなんとかができるかって言ったらそうじゃないですから、
まあ、それはそうです。なんかこのお兄ちゃんがいてお兄ちゃんの影響でやったとか言って今いやーまあ世の中は閉会式ですけれども、まあ、収録時点のこういう話ということで、
うん、いやもう本当だからもうあれですよ千景さん、
はい、
お宅のね、
はい、
お子さんももう何か発展させるのが一番いいですよ、
はい、何がいいですかね。何がいいと思います？
相撲。
なんでですか。だから女子とりあえずあんまり女子の相撲そんなに盛んじゃないですよ。
女子なんですね。
女子ですね。
じゃあウエイトリフティング三宅さん35歳で今年頑張られてましたけど負けましたけど ね
悔しいですよね。まあでも本人がやりたいっていうのをやらせてあげられるといいですね。
重いものばっかり目の前に置いとけば上げ出します
そういうもんなのかな。ちっちゃい時からよいしょってあげたらわーって握手してすごいねってやってたら、なりますかね。ちょっと山本さんもしお子さん生まれたらやらせてみたいものとかあります？
私はまずね、あの2種目はやらせたいと思ってます。やっぱりまずは空手とか少林寺とか、その礼儀ですよね。
はい、大賛成です。
もうそれとあとは団体競技、
サ
ッカーならサッカー。私がサッカーやろうものなら、
はい、あ
ダメだ。
なんで？
投げる方をやりなさい。投げる蹴る両方やってみなさい。サッカーができても野球上から投げることができない人って多いんですよ。だけど上を投げる人はできてサッカーができる人っていうのはいるんです。だからいうバランスをつけさせた上で足技もさせる。だから二刀流三刀流もう四刀流何でもやらす方がいいと思う。その代わりやると言ったものは最後までやりなさい。
かっこいい。
やれるっていう言葉をなくしなさい。
すごい。
はい、やるんだったらやりなさい。そんからやるって言ったんだからやり続けなさい。これもやりたい、ああやりなさい。やめるっていうようなきれいやりなさい。やりなさいやりなさい。
山本さんいいお父さんになりそうですね。なんか
子供がいないんですよね
子供の前にお相手が。
そうですね、
一応ね、はい、
うん、あ難しいですねやっぱり。
そうですね。まあ、でもあのちょっと話題の市村さんは結構年配になられてからお子さん生まれましたもんね。
あれ
市村さん今 72?50
ぐらいで産んだと思うんですか。50、違うか、60ぐらい。
60近くってことですよね。
うん、
だからまだまだ分かりませんよ。
だから今までのパターンっていうのは今までのパターンだから前例のない挑戦ですよ。なんだって
してください。
はい、だから前例なんかに、
はい、
とらわれてはいけないんですよ。
そうですね。
はい、前例は自分が作ればいいんです。あ、なるほど。前例にとらわれてる、こういうことはなかったからやめた方がいいです。今までないですよこういうことやった人。だったら 前例なんかにとらわれる。
やっぱりいいお父さんになりそうですね。
じゃあ本日はこの辺でおやすみなさい。
まだオープニングです。まあでもでもでもさあこのまだですよ。この番組ではラジオの前の皆さんからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントします。そしてこの番組はまだまだ続きますのでお願いします。
たまにはあのキンプリ の、はい、あのアルバムをずっと流すとかそういう回やった方がいい。
まあまあ流れてますよ曲。
いや結構ツイッターでも見ますもん。いつもこの番組はキンプリの曲が聴けます、ありがとうございます、キンプリファン。
キンプリファンの皆さんはハッシュタグ井戸ナイトは広めてくれないんですかね。なんか
キンプリナイトにすればいい。
ダメです、ハッシュタグ井戸ナイトですのでよろしくお願いします。
キンプリナイトって言ったらものすごく人が聞き出すかもしれない、ね、
ダメですよ。山本さんの曲もっと流せばいいのに。
だって流してくんないんですよ。
そんなことないって博士は顔振ってますけど首を。
あ、じゃあ流してくれます。
たまには流し、まあなんかきっかけがあればって言ってます。
ほらね。
お願いしますよ。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープンカーも中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼安心信頼ワンラブカーズ
ワンラブグループ
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。山本さん今日の挑戦なんですが、
はい、
こちら納涼トークに挑戦です。
何ですかそれ。
8月に入ってまあ毎日暑い日が続いてるっておっしゃってたじゃないですか、
うん、
やっぱり日本人は昔から例えば打ち水をしたりとか風鈴の音でこう涼しさを演出したりとかさまざまな方法で夏の暑さを乗り切ってきました、
はい、うん、
そこで今日はトークで暑さを乗り切ろうという挑戦になります。
トークで暑さを乗り切る、
はい、今から山本さんに涼しくなるようなトークをしていただきまして、私の体感温度が少しでも下がったと思ったら挑戦成功とさせていただきます。
なるほど。
でトークのジャンルなんですが、例えば怖い話、それから冷たくて美味しいグルメの話とか、うん、まあ、滑り倒して寒くなる話とか寒いところに出かけた話など、うん、何でも OK です、ジャンル問いません。
うん、
こちらでトークを広げていただきたいと思いますが、
なるほど、
ご準備いかがでしょうか。
何でしたっけ、もう一回項目何がありました。
怖い話、冷たくて美味しいグルメ、
うん、
滑り倒して寒くなる話、
うん、
寒いところに出かけた話、
うん、
なんかはいかがですかということです。
あ、出かけた話の方がやりやすいかもしれない。
あ、じゃあ寒いところに出かけた話、
まあ、寒いところっていうか、まあ、出かけて涼しくなるです
ね。あ、じゃあそんな話をぜひ挑戦していただきたいと思います。
うん、
それでは納涼トークに挑戦スタート。
いやー、しかしね、こんだけ暑いわけですから、もう今東京でね、もう気温が34度ぐらいになってるので、この今時間が1時ですから、これもう夜の10時ぐらいになったら48度ぐらいになるんじゃないかなって思ってるんですけどね、
うん、
こんだけ暑いんでどっか涼しいところにでも行きたいなと思ってですね、この間ちょっとうちの息子とね、出かけてみたんですよ。 そしたらね、まあどうなんだっつって、父ちゃん暑いよって言うから、まあ待てと、涼しいところに連れてってやるかなんて話してね、行ったところがね、このまず一番最初に行ったのが流しそうめん滑り台っていうのがありましてね、これはすごい滑り台で滑るとともに一緒にそうめんも流れてくるみたいな、それをねやらしたところ、ものすごい高い、もう50メートルぐらいからね、めんつゆとともにそうめんとともに息子の上からバーッと降ってくるじゃないですか。それをまためんつゆのプールの中にドバーッと入ってって、どうだったら父ちゃん涼しくなったよっていうことだね。じゃあ次行こうっつって行ったところがですね、なんとなんと15メートルのこの正方形の中にあるかき氷風呂っていうところね、このもう好きなものお味のものを入れて、その50メートル上ぐらいからダイブをするっていうので行ってこいってなもんで、50メートル上の高さから下にあるかき氷に向かってダーバーッと落ちてく、もう冷たいってもんじゃないですよね。
寒い、超冷たいです。なりました、これはすごいです。でもかき氷の送るの前にそうめんと一緒にスライダーはしたくないですね。
そうでしょ、涼しくなったでしょ。
はい、とっても涼しくなりました。
かき氷風呂にダイブなんてもう考えただけでもう罰ゲームですからね。
恐ろしい、ということで納涼トークに挑戦は見事成功です。とっても冷えました。さて、山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが雛形あきこさんに思いを寄せていた芸人ならではの切り口で抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さあ、山本さんとは引き続きリモートでつながっていますので読んでみましょう。山本さん、
はいはいはいはい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやーね、オリンピックやっぱり今もう、ちょうど表彰台ですよ、
ま、
表彰台、うん、銀銅のね、西谷さんと中山さんが、
はい、
ね、銀銅を取ってという13歳、ね、金メダル、
すごいですね。
で、金メダルもブラジルの13歳で、銅メダルが16歳。
すごい
すごいことになってますね。もう
もうみんなどういう風に育ったらそういう中2で
オリンピアン、だお兄ちゃんに何かやらして真似をさせるとかそういうことです。そういえば千景さんのところだって今もうお子さん、
はい、
もう何、高校生？
違いますよ、いつそんな、私出会う前からそんな子供いるって言ってましたっけ。
え、いくつでしたっけ。
まだ0歳児ですよ。
ああ、そんな感じでしたか。もうだいぶ前に生まれてらっしゃったのかなと思って
そんなことないですわ、いいな高校生だったら。
どうなんですかね、えお子さんね、もうじゃあ0歳児だったら、
はい、
生まれてまだ何ですか、一昨日ぐらいでしたっけ。
違います 3ヶ月ぐらいですかね、この構想の時だと。
ああ、
うん、
どうなってる今子育ての方は。
あ、可愛いなっていう感じですけど、まだなんかなんで泣いてるのかもわからないし、うにゃうにゃ言ってるんで、どうしたんだろうなっていう疑問がいっぱいあって、
なんで泣いてるんだろうなが一番お母さんが分かんないといけない部分だね。
だって難しい、分かんないですもん。
なんで泣いてるかが分かんないんですか。
そうなんですよ、めちゃくちゃ泣き、まあでもよく寝てるんで、そんなにあの夜泣きみたいなのは今はないですけど、
うん、なんで今肩めくったんですか。
ちょっと暑いなと思って。
なんで今喋ってる最中両肩をこのペロンペロンとめくって今までスタジオだったらそんな仕草一回も見せないのに、リモートだったらもう今めくっとけみたいな感じになるんですね。
そんなことそんなことないですよ、山本さん。
母になるとやっぱそういう感じになるんですか。
頑張ってますよ、頑張ってるっていうか、あ、でも腱鞘炎になりました、腕が。なんか指など
ういうことですか。
指が腱鞘炎になって。
何をやって。
いや、なんか抱っこしたりとかずっとしてるので、あの歯磨き粉の蓋が開けられなくなりました。
そんなに。
はい、
そんな腱鞘炎になるんですか。
なんでですか。
で
なんか抱っこしたりこうなんか親指こう高い高いする時ようなイメージで、脇の下にこう手のこの親指と人差し指の間のところをこうセットしてこうでわーって上げたりするじゃないですか、
うんうん、
そういう抱っことかを多分今まで全然使ってないところの使い方でこうやってたら、親指がダメージをだいぶ受けて。
そんな感じなんですか子育てって。
今だからあのハサミも切れないし歯磨き粉の蓋が開かないとか言ってこう開けてもらったりとかしてます。こうやって一生懸命やってます。
何か考えてるんですか将来は。
健康で元気であればいいなって思わなきゃいけないなって思ってます。
あ、
こうなんか子供に何かさせたいとか、こうなってほしいとか、頭のいい子になってほしいとか、そういうのはダメなんだなって思って反省してるところです。
だけどね、なんかあるじゃないですか、自分が子供の頃にもっとやってればよかったなと思ったことをさせたりとか、そういうことって何かあるんじゃないですか。
あ、編集時
ペン、
あの字が綺麗な子がいいと思って、
うん、
だからその字を綺麗にっていうのと、空手と、
うん、
英語、
うん、
って感じですかね。
じゃあ早めにやらした方がいいです、スパルタで。
スパルタできるかな。でもあの
だからもうあれですよ、もう外国に住まわせたらいいです。
いや、でなんかインターナショナルスクールみたいなのを調べてみたんですけど、
うん、
高いですね、学費が。
高いんですか。
はい、あの私立の大学より高いぐらいのレベルの金額でした。
どれぐらいですか。6年間な、6年じゃない、何年ですか。
その学校によって、小学校みたいになってるところは小学校6年生までだし、中学校まであるところもあるしっていう風なんですけど、うん、私が見てたところは、うん、授業料だけで1年で129万円、だから130万円ぐらい。
1年で、
はい、満2歳から
っていうことは10万。
そうですね、ぐらいで、プラス、毎月の給食費が1万円と、あとなんか寄付があったりとか、あと
寄付何に寄付するんですか。
もうなんかまあ私立の学校みたいなもんなんで、寄付金お願いします。例えば5万円かける何口みたいな
は
のと、あとレッスンとかピアノとかそういう空手とかのアフタースクールもあるんですけど、そういうのも1回1レッスン7000円とかなんで、週に1回かける月にやってたら結構な金額ですよね。
ふざけんなよじゃないですか。
だから満2歳のこの保育園で129万円、まあもろもろ他にもあったら140万とか150万とかの話ですよね。それを満2歳から小学校6年生まで11年間、いくらですか。すごい金額。1500-600万って感じですね、小学校6年生までで。
もう近所のにしなさい。
いや本当思いました。だから子供ってお金かかるんだろうなと思って。
そんなのもうどうするんすか。
いやもうかんね、どういう風にしたらそんなに払えるかしらと思って
本当宝くじでも当たっとかないと無理ですね
って思いました。でもそれを私3人兄弟なので、私は もちろん普通の公立の学校行ってましたけど、3人兄弟で3人とも例えば私立の大学とかまで行かせようと思ったらものすごいお金かかるから親って大変ですね。
何をやってる人がそういうところに行かせれるかです。宝くじを3回当たった人ぐらいしか行けないじゃないですか。
本当そうですびっくりしました
って考えたら宝くじを買いに行くことが先決ですね。
宝くじはもうずっと買ってます。当たらないんですよ。
場所を変えたらいいんですよ。
なんかあの今あれにしてます。ネットで引き落としでずっとある楽天とかの宝くじ
毎引き落としで宝くじが買えるシステムがあるんですか。
そうなんですよ。番号だけ決めといてもう毎週その番号で買い続けてでお金をこう入れといたやつがなくなったら追加してくださいって言われるし、当選金が当たったら必ず振り込まれるんで。
え、それで振り込まれたことは
あります。1000円とかだったら
いや流れも
だって
それで急に1億円入ってたりっていうこともあるってことですよね。
そうですよ。だから換金のし忘れがない。
ドキドキもないじゃない
いいじゃないですか。ある時だって急にバンって1000万とか増えてるかもしれないですよ。1億とは言わないですけど。
この数字だけをずっと買い続けるって。
同じ数字を買い続けてます。
嫌でしょうね今の娘がそんなことを聞いたら。
なんでですか。
あなたのインターナショナルスクールに行かすためにあのママはね 毎週引き落としで宝くじ出たのよってい
いじゃないですか。
それを高校入ったぐらいの時に聞かされたら嫌な気持ちになるでしょ。
だって宝くじ当たったら学校行けるんだっていうね。え
だから当たらなかったのよ、私はここの高校なのよって言われる。
あ切ない。それ山本さんみたいにしっかり稼がれてる方は宝くじがなくてもいけるんですけど。
冗談ないですよこんなの。子供がいないのが一番あれかもしれないですね。
あの悠々自適というか、まあ、自分のためにお金を全部使えるってことですね。
悠々自適かもしれませんね。
いやでも山本さんは結婚願望はなんかもうそんなことはなかったぐらいに最近なってきてますけど、うん、子供の願望はあり？
結婚願望はもうめんどくさいんですよ共同、要するに生活が。
だから前言ってたみたいに同じマンションの買い違いで、例えば子供がいても、奥さんの方に泊まっといてねってことですか？
そうですね。あ、ママのとこ行ってきなさいみたいな。
でたまに上の階まで来るんですか？
こっちが行くから。
来させるのもダメなんですか？
めんどくさいですよ。
向かないですね、
うん、ママにはこっち入ってこないように言っといてね。
最悪。何そのなんかやましいこといっぱいありそうな感じ。
もうめんどくさいからママの。ママはめんどくさくなるからママは下にだけいるように言っといてって。
いや今年も折り返したのに山本さんは、うん、
実はあのママに言ってる鍵はここ開かないことになった。
最悪ですねそんなのひどすぎる
変えたからっつってママに言ったよ急に上がってきたらここ開かないようにしてるから。
もうやだなそんなお父さん。
その方がいいでしょって。
山本さんは、はい、あの今のお一人の生活をエンジョイされる方がよろしいのではないでしょうか。まあ、でもそういうのがいいっていう奥様もねもしかしたらいらっしゃいます
か。いやでもそうなると思いますやっぱりこう何ですかね。あとだから別姓。
ああはい、
うん、別姓でいいと思いますよ。
それはねあの好まれる方もいらっしゃいますもんね、
うん、 なんか運命まで変わるみたいなね、山本に変わってろくなことないわって言われたりするので、まあ、
それはちょっと嫌だけど、
いいよもうそのままで行けよ。
まあまあ、あのパートナーであれば結婚という形もね、うん、別に問わない人もいますから、
じゃないですか。
なんか全てがめんどくさいからそう言ってるようにしか聞こえないのは私だけなんでしょうかね。
いやそんなことより子育てですよ、あなたの。何が大変ですか。抱っこ抱っこ腱鞘炎になるから高い高いとかはあんまりしたくないんですか。じゃあ高いとこずっと置いとけばいいじゃん。
なんてこと言うんですか。違うんです、あの可愛くて楽しくやってるんですけど、その言いたいことを分かってあげられないから、いつもどうしたのって教えてって言ってるのが私の独り言になってます、ずっと。
まあ録音しとくのが一番いいんじゃないですか。大人になってから、これはどういう意味でこの時こう言ったのっていうの
を20… うにゃうにゃうにゃうにゃうにゃ言ってるやつを、
うん、
まあまあでもあのいつか山本さんにもあのお会いして抱っこしていただけるように。
いやもう勘弁してください。
なんでですか、別にいいじゃないですか。
落としたら文句言うでしょ。
言わないですよ私全然。
ドーンと落ちるんですよ。
なんかその首の骨が折れたとかだったら本当ちょっとそれは困りますけど、
ポトッと落ちる、
ね、私親にも何も言わあの怪我したとか言ってもはいはいって感じなんで、うん、よろしくお願いします。
この日が来たらですね、
はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがねあのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さあ山本さん、続いてはメッセージご紹介していきたいと思います。まずはカボッシーさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
7月23日にテレビ西日本にて放送された加藤浩次のちゃっかりバズってますの山さんゲスト回見ましたよと。YouTube のケイチョンチャンネルでも配信した昨年末収録したマッコイさんがゲストのこの井戸端会議が流れていましたね。マッコイさんが乱入した際のちかげさんのおでことポカーンと口を開けてびっくりした顔も電波に乗っていました。ちかげさんテレ西デビューおめでとうございますとありがとうございます。そしてケイチョンチャンネルの村上佳菜子さんがゲストの回でも山本さんはこの FM 愛知のレギュラーについて話をされていました、うん、ツイッターでのハッシュタグ井戸ナイトの何倍も宣伝効果のある方法で何気なくアピールできる山さんはやっぱりすごいと改めて思いましたとのことです。
そうでしょ
PR してくださってたんですか。これちょっと私に西日本の番組なので拝見してないんですが。
いやまあ分かる、それはそうですね、確かにあのその回のが多分映ってたと思いますね。だからこういうことをやってますみたいなのを多分スタッフさんが選んだ V の中でその回が取り出されてるんじゃなかったんですかね。
うーん、
FM 愛知を撮ったやつが使われたというお話です。
でもケイチョンチャンネルの方は山本さんが話してくださったんですよね、は
い。まあ、だから村上佳菜子ちゃんが名古屋の、あ見てないんですか。それより
はいこの回見てないです。
それ見ればわかりますよ
もうちょっとなんか見たくなるようなヒントをリスナーの皆さんにも。
いやもうだから見てカボッシーの言う通りです。だから今ね、まあつまりそういうことです。村上佳菜子ちゃんが、
うん、
FM 愛知でレギュラーやってるんですよ、
うんうん、
で土曜日の7時かなんかからやってるんですよ。でうちは12時だっていう話をした。
おなるほど、
だから FM 愛知の話になるでしょ。
なりますね。なんかもうちょっと PR したのかなと思いました。
前後でやってるっていう話をしたっていうことです。まあそこ PR する番組じゃないですから俺もやってるよみたいな
はい、じゃあ次行きますね。まゆたさんからです。けいちょん、山口さん、こんばんは。
こんばんは。
山口さん、ツイッターのけいちょんとの写真拝見しました。できれば毎回リモート収録の様子をツイッターに上げてもらえたら嬉しいです。もちろんハッシュタグ井戸ナイトをお忘れなく。インスタや YouTube のサムネイルなど表情豊かなけいちょんなので、ぜひとも井戸ナイトの様子も見たいです。よろしくお願いしますと。そしてインスタのけいちょんの自撮りも最高に面白いです。これからも投稿楽しみにしていますといただきました。
ああ、私なんかしましたっけ？
あの前回収録した時に、あの写真一緒に撮っていただいたじゃないですか、このリモートやってる様子を。
リモートの様子をね。
はい、で私がハッシュタグ井戸ナイトをちゃんとつけて投稿しますっていうのをやったので、じゃあちょっとまた撮っていいですか？
まあいいですよ。
はい、山本さん、また10分やってる。あの手が切れてるからあんま分かんないかも。もうちょい内側じゃないと。あ、それぐらいだったら映ってます。いきます。はい、チーズ。さあ、山本さんが何をやっていたのかは私がツイッターにあげますのでお楽しみに。ハッシュタグちゃんと井戸ナイトで私が載せておきますね。
あ、お願いします。
お願いします。あとインスタのけいちょんの自撮りも楽しみにしてますって前田さんが送ってくださってますよ。
自撮りなんかしてました
ね。やってないですか？たまに載せてるんじゃないです。
まあたまにですね。
あと
違うよ、私ほんとね、そんな 連発型じゃないんで。
そうですね、
そうなんですよ。だから気が向いたらというか、あんまり気が向かないんですよね。だから気が向いたらだから。
まあでもあのしっかりファンの方はついてますので。
ああ、
まゆたさんなんかは今回ケーズの哀愁ブレイクアウトをリクエストも送ってますからね。これね、
だってリクエストをされてもね、それかけるかけないはもう本当ディレクター次第。
なんかほら、あの気が向いたらかけるって言ってましたよ。
そうでしょ、気が向いたら。だからね、もうそうやって気が向いたら、気が向かなかったら、本当にさん。ね、あの他のラジオ局も全部そうですもん、かけてくれないんです。
でもあれ、いつだったかかけましたよね。1回だけ1回だけかけましたって、ケーズ。
そうでしょ、
うん、
1回
だって。今週も私あの曲の紹介、キンプリの紹介喋りましたもん。
そうでしょ、キンプリさんゲストに呼びましょうよ。こんだけかけ
本当ですよね、来てくれないんですかね。
こんだけかけてるんですから。
はい、
来てくれないんですかね。
ちょっとぜひ連絡取ってみたいですね、これはね。まあでもあのケーズの哀愁ブレイクアウトもたまにはかけか、なんかあれ BGM でかけとけばいいんじゃないですか、トークの時の。うんうんって言ってますけど、かかんないかもしれないです。
うん、まあまあまあ、そんな私はアーティスト専門じゃないんで。
いやいやいやいや
い
や、
いいです。
楽しみにしててください。では続きまして、白鳥さんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。
まま、
毎日暑い日が続きますが、山本さんは日焼け対策はされていますか？山本さんが日焼けしているイメージがないんですが、意外とお肌や美容に気を使ったりしているんでしょうかといただきました。
いやこれね、ぶっちゃけ私何もしてなくて、ただ去年は俺コロナに8月かかってずっと入院してたのもあって、
はい、
日焼けもしてない。で今年も今年で、あのなんとなくそっとろけがあんまりないって言ったけど、たまにはしてるんで、
うんうん、
日焼け対策は昔から何もしてないですね。で、
はい、
日焼け失敗と二日酔いっていうのが、私はあの本当にいい大人がしてはいけないことだと思ってるので。
どういうことですか？
だって二日酔いってやっぱりもう次の日あんなに飲むんじゃなかったのもね、気持ちになるじゃないですか。
はい、
で日焼け失敗も、もうあそこであんなはしゃいで裸にならなきゃよかったって、だからもうこんなに肩は痛い、背中は痛いとかなるわけでしょ。
はい、
T シャツ1枚着てればよかったって言ったらそれだけじゃないですか。
うんうん、
それなくて次の から失敗で何日間か嫌な思いするのは非常に嫌だから、なるべく T シャツを着るようにしてるんですよね。海に入る時とかなんかラッシュ。
でも肌とかはやっぱこう顔を気にされてたから、こうシミレーザーで焼いたんですよね。
だから何もしてなかったからシミが出たんです。でこの1ヶ月前とか2ヶ月前近くにレーザーをやってみたっていうだけで。
今はどうですか肌の調子。
別に普通ですね。 だけどなんか何かに気にしてるっていうわけじゃないし、にもう外ロケがあんまりないって言ったわけです。
でもそれはすごいわかります。私も外でイベントがないから全然日焼けしないです今年。みんなそうですね。
しかもね、だってロケ行ったっていうのもなかなかやっぱ行かしてもらえないから、なんか海行ったり本当は山行ったり川行ったりなんかしたいのに、それもやっぱり制御されてるっていう今感じですもんね。
ですね。また来年になったらできるかなって思ってたけど、その来年になったけど変わってないですもんね今ね。
そうなんですよ。だからまた来年ってなったらどうなるかまた分かんないでしょ。
いやー外でみんな遊びたいですよね。
本当分かんない。
さあということで白鳥さんにはこちらですが、マコロンさんからもいただきました。山本さん、ちかげさん、こんばんは。生まれ変わるなら男性か女性かどちらを望みますかと。僕は女性がいいですね。グラビアアイドルになって世の男性を魅了できたらいい気分だろうなと思いますといただきました。
私は男性でいいです。
お、それはなぜ。
やっぱり男性は自分でこう人生を切り開いていくみたいな、女性はやっぱりいろいろね、こう人の人生に乗っかっていけるっていうところもあるっていう部分もいいとは思うんですけど、私は、男性一点がいいですかね。
お、一点がいい、いいですね。もう今誇りを持って男性人生を、
あら、ちかげさんは。
男の人の方がいいなんて思うことはすごく多いですね。
多いですか。
多いです、男の人の方がいいなって。
例えば何の時にそう思うんですか。
仕事の面で、まだやっぱり女性が活躍って言っても、女性活躍ってわざわざ言わないと女性を活躍に伸ばしていけないところの男性メインなところがあるし、結婚してから思うのは、男の人だけ結婚しても子供が生まれても生活変わらないなって思うから。
まあ確かにね。
まあそれは物理的にこう女性じゃないと今ね、あの子供が産めないっていうのとかもありますけど、男性は変わらないじゃないですか、だからいいなって思うとこも多いかなと思います。まあ今自分が女だから男性はその男性としての立場になったことがないので、なってみたいなって、その生まれ変わるならだったら違うの経験してみたいなって思いました。
どうなると思います、人間って。だからこれさ、死んだら、もうどうなります。
死んだら土に帰ります。
じゃあもう二度と何もない、無になる。
あ、私生まれ変わりとか一切こう考えてないタイプです。
あ、じゃあもう終わり、これで終わり。
はい、
終わりって何ですか。終わったらどうなる。
終わったら無、
無、
無、
無で、だからもう無。
はい、だからあの世とか無です。
無、
はい、
だからもう考えるも何もないってことですね。
なんかこの世でいいことをしたら生まれ変わった時にどうとか、いろんな考え方がありますけど、死んだら無です。
ああ。
山本さんなんですか。
俺は今やってきたこと、この山本圭一でやってきたことの、判定があって次何かにポンと生まれ変わる時に、分かんない、それが犬なのか人なのか虫なのか、生命としてまた繰り返していくような
こう
そういう
転生的な話
ですねって俺は思ってます。でまあ、
うんうん、
じゃあ何が一番上で何が下なのかみたいなこともあるじゃないですか。じゃあカブトムシがね人間よりも下なのかとか、
うんうん、
そういうこともあるでしょうけど、
はい、
それがよくよく考えたらカブトムシの方が良かったっていう人も いるかもしれません、
うん、そうですね。
人の方が辛いよっていう人もいるかもしれない、
うん、
だからそれも含めてもう生まれ変わるんだと。
へえ、なんか意外、山本さんこそ無って言うかなと思ったのに。
うーん、無じゃない方がいい、面白いんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
無って言ったらもう無なんですよ。で、なんか生まれ変わった方が、生まれ変われた方が良くないですか、何でも。
生まれ変わりたいものとかあるんですか。
いやー、まあ、人ですね。
でなおかつ男性で、また
うん、だけどまあしょうがないですよね。何かうなぎになるかもしれませんし。
うなぎね、はい。
でもうなぎでもあんだけ大きくなるのにも選ばれないと無理じゃないですか、
うんうん、
だからそうですよね。結局亀に生まれたとしても、あんな大きな亀になるのって何千分の1だったりするでしょ、
うんうん、
だからすぐわっと生まれた瞬間に鳥にバーンと食われて終わりとか、
ち
っちゃい海に入ってうちに魚にバグッと食われて終わるっつったら、また次に生まれ変わるみたいな。だから人間まで来たっていうのは、なかなかこの生命体の中でも選ばれし者たちが人間の世界まで来たと思うんですよね。だから人間がまた終わると、次もまた人間とは限らないにせよ、限りなく人間まで登ってきたやっぱり何かがあるので、その世界にまた行けるんじゃないかなと思
います。へー、あ、なんかロマンチックというか、山本さん意外な、なんか話が聞けました。面白い。
500年後とか見たいですよね。
1000年全然
見たくない、
はい、全然違う未来が待ってると思う。
100年後でも見たいですよね。何がどうなってんのか。
いや、もう想像つかないような世界になってるんでしょうね、うん、
そう。
いや、面白い。
これ500年後とか本当見たいもん。
え、ドラえもんの世界はどれだけ先？あれ、
あれ、いつでも行きますよ、ね、タイム、うん、タイムマシンが。
あ、そっかそっか。
だけどタケコプターは絶対にいらない。
また言ってる。ということで、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
カヌーすごいですね。
またオリンピックの話題言ってますけど、そうそう、山本さんありがとうございましたって言いながら大事な話があります。
何ですか。
ソウスケさんからいただいたメッセージにこんな話があります。まあ、数ある山さんのラジオ番組の中で一番好きな番組でいつも聞いてますというのプラス、はい、ところでこの番組山さんの冠番組ですよね。なぜ哀愁ブレイクアウトが流されないのでしょうか。もろもろの事情もあるかと思いますが、慶長ファンとしては毎週でもオンエアしてもらいたいです。よろしくお願いしますとのことなので、
はい、
流しましょう今週ぐらい。
いや、今週ぐらいが、まあそもそも歌は出してないから、まあ吉本坂にしても、まあ、別に流れなかったし。そうなんですよね。
根に持ってますよ山本さん。いいんです、あの、うん、山本さんが曲をコールしてくだされば流れますので。
そうなんですか。
はい、もうズバッと言っちゃってください。
わかりました。じゃあこの歌を聴いていただきましょう。ケーズで哀愁ブレイクアウト。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ。
ワンラブグループ。 ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間になりました。山本さん、今週はいかがでしたか？
いや、もう本当ね、あのオンエア中にもみじさんの金メダルも見事実況することができたんで、
はい、本当
この上なくいい回だったと思います、
はい、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
はい、名古屋市港区はゆきちさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカーお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
いやー、ほんとね、もう見逃せない一戦がずっと続きます。今私はね、なぜかカヌーを見ています。カヌースラローム男子。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。